元友のバイクライフ。はい、この番組はですね、 7.fm784 パブリックスボックスからですね、夜毎月の第1金曜日夜7時からと、再放送は4日後の火曜日夜10時から放送してます。はい、こんばんは、元友です。
はい、こんばんは、奈良純です。
はい、こんばんは、西野たけるです。
はい、こんばんは。今日のですね、アシスタントは奈良純さんにね、負けてもらってるんですけども、
はい、
実はですね、はい、最近ですね、新聞の記事の方で、
はい、
お父さん安全で帰ってきてっていうね、まあ、記事が載ってまして、
はい、
どんな記事かなって見てますと、奈良県の月ヶ瀬って知ってます？
知ってますよ、はい、
奈良の東の奥の山のね、
はいはい、この間まで、月ヶ瀬村やったところですね、はい、
そうね、梅林で有名な、
はい、そうですね、はい、
あれは奈良県ですか、それとも京都なんですね。
いや、奈良市
なんで、ね、ですか。
奈良県ですね、はい、
もうちょっと言ったら高山ダムとか163の方に行きますよね。
はい、南山城村です ね、京都府の、はい、
来ますよね、
はい、
まあ、ほんと県境っていうんですか、
県境です ね、京都と三重の伊賀との県境ですね、
はい、あ、そうですね、
はい、
あそこのですね、よく事故が多いそうなんですよ。
あ、信号がないし、走りやすいし、
コーナーも続くし、
はい、
であそこ結構ね、最近ハリテラスに集まる方と、はい、あそこに集まる方がいるんですよ。
ほうほうほう。
あそこは結構ね、まあ、レース的なバイクですかね、
はい、
うん、ああいうカウリングついたバイクとか、
はい、
マニアックな方が結構ね、あそこに集まってるんですけども、
うんうん、
あそこで、ね、こういうね、ステッカーが貼ってありまして、
はい、
お父さん安全に帰ってきてというステッカーがね、貼ってありまして、うん、最近40代のですね、男性の交通事故が多くなっていると、
はい、
急増していると、うん、そこでですね、子供さんのお母さんのね、絵を描いたステッカーがですね、貼ってあって、あそこにちょうどね、皆さんでバイクの休憩するね、休憩所があるんですよ、
はい、
ログハウス上のね、お手洗いとで自動販売機がありまして、
橋の近くですね、
そうですね、
はい、
でちょっとこう休憩できるスポットがあるんですけども、そこに貼ってあるそうなんですけども、まあ、そういうね、まあ、交通事故、うん、まあ、こういうのはね、最近多いそうなんですよね。でも若い時バイク乗ってて、まあ、交通事故を起こす方が多いのか、ちょっと最近大型の、ね、自動二輪の免許が、うん、一発も教習所でね、取れると、
取れますね、はい、
原付も乗った人がね、
はい、
乗ったことがない人がいきなり、まあ、大型のね、バイク乗ってしまうと、はい、その人とどっちが事故多いのかなと僕思うんですよね。
初めて免許を取った人と、
はい、
で今私たちの世代の人が初めて免許を取った人と、
はい、
ね、私自身の話で言いますと、実は33の時に、
はい、
もう4年ほど前になりますけども免許取ったんですね、バイクの免許、
はいはいはい、
でその時にもう大型まで取ってしまったんですけども、その時にやっぱり再認識、
はい、
運転に関しての再認識させられましたので、
はい、
車の運転に関してですけども、まあ、もちろんバイクもそうですけど、はい、目視をかなりするようになりました、はい、今までミラーでピッと見てピッと行ってたのが、はい、やっぱりバイクっていうのは目視が、まあ、基本といいますか、ミラーちっちゃいですからね、
はいはい、
ですので目視して例えば Y 字で合流するとかいうところは、はいはい、もう必ず車でも目視してますね、
はい
はい、ですので私自身は33、要するに免許取って15年後に行ってから良かったかなと思います ね、
うん、ね、車の運転の知識もあると、うん、
はい、
そこでまたバイクの立場になった時に、あ、バイクからは車はこういうふうに見えてるんだ、
はいはい、
また反対にバイクから見えるのはこ
ん
なふ
う
に
見える
、そういうお互いのね、見方が分かって、
はい、
余計安全運転しようという、うん、つい先日ですね、佐賀県の方で、
うん、
教習所でね、
はい、
大型の二輪を取りに来た方が、
はい、
教習中に亡くなったと、
はい、フェンスにぶつかってっていう話じゃないですか、
波状路を、
はい、
走ってて、うん、それでアクセルを回しつけたんですかね、うんうん、それで、まあ、そういうフェンスに当たってしまったとか、
はいはい、
何年か前は京都の方で一本橋を渡って、うん、そこ、前方の、フェンスで、壁に当たった節とか、うん、
はいはい、
そういうのもあるんで、
うん、
はじめ昔みたいにね、ある程度小さいバイクから慣れてきてはってから、うん、まあ、大型のバイクに行った方がいいのか、
うん、
まあ、いろいろと思うんですけどね、まあ、教習所でも今、うん、そう2輪については危険予測というね、まあ、こういう危険がありますよということを認識させるための、はい、まあ、教習もあるんですけども、はいはい、まあ、どうかなと思うんですけど、だから講習を見てしまうと、ね、まあ、若い時乗ってて年ってかまた乗ったから事故多いっていうなんか、ね、僕ら世代を簡単に君らは危ないよって言ってるような感じなんで、守ってさ守ってると思うんですよ、うんうん、一部の方がね、うん、そういう事故がされてしまうんで、うん、まあ、そういう風に見られてしまうのかもしれませんけど、うん、でもこういう風にステッカーを貼られてもらうと簡単に、あ、帰ってきて、釣りに帰ってきてちょっと休憩して最近帰ろうかと思う時にステッカーが貼ってたから、ああちょっとゆっくりね、やっぱ帰ろうかと、はいはい、飛ばして帰って、もしね、それだったら子供にね、かわいそうだなと思って、まあ、安心感で、まあ、そのスピードをセーブね、するにしちゃうかなと思うんですけどね、はい、まあ、ところで、奈良潤さん、お友達、お友でして、いらっしゃいますよ、男性の方で。
事故経験者がね、私の周りにもいてますね。
ね、
はい、
あの方いつもね番組で一緒に参加してもらってる方なんですけども。
そうなんですよ、今ではねリスナーさんとしてこの番組協力してくれてるんですけども、ね、
はい、
実は若かりし、
はい、
20年ほど前に、はい、まだ独身時代にバイクで事故をしてるそうなんですよ、はい、私もその時の様子を知らないんですけどね、はい、聞いた話では渋滞している国道をね、
はい、
すり抜けていたそうなんですよ、
はい、
そしたら反対車線から右折で曲がってきた店に入ろうとした、
はいはい、
乗用車に巻き込まれたという、
はい、
よく聞きますよねこのパターン。
車の陰でバイクが見えなくて、右折の車も車の陰でバイクが見えないと、 そこで曲がらはった時にね、
うん、
急にバイク見えて当たってしまうっていうね。
そうだからバイク乗ってるとこう譲ってくれてね、車が止まってくれたりする時もあるけども、うん、車の陰には何が潜んでるかわからないんでね。
そうですね、見えないところに悪いね、うん、陰にはね何があるかわかりませんから。
そうですよね。でその方もちょっと結構もうやばいとこまでね、
はい
はい、ご家族の方にはもう覚悟してくださいって言われるほどだったんですけども、はい、まあ、奇跡的に生還しまして、
はい
はい、でしばらくは本人から、ね、バイク乗る意思がなかったんですけど、
はい、
やっぱり何年か経ったら
はい、はい、
ちょっと心がね。でも家族の方も別に反対するわけでもなく、うん、まあ、一回痛い目に遭ってるから安全に乗るやろうと本人を信じて乗せてあげてるみたいですよ、
はい、
うん、
ね、最近ではお子さんもなんかミニバイクを買ってもらって乗ってますよね。
そうですね、だから自分がやっぱり怖い目に遭ってるだけに子供にはやっぱりおもちゃとして与えるんじゃなくって、うん、バイクに乗ったらこんなこともあるんだよっていうね、うん、怖い可能性から教えてはるんじゃないかなっていう気はしますね、うん、
まあ、体験させて、うん、それがそれを経験もさせてね、
そう、
うん、それでまあこれは危ないよ、だから私危ないけども安全に乗ったら楽しいバイクやでということをね。
そうです ね、うんうん、安全なコースとかでねやっぱりちゃんと、うん、練習してからね、
はい、
乗るのも一つの手だと思います。
そうですね、
はい、
でもそこの奥さんは奈良潤さんお友達ですね。
はい、
どう思ってやるんですかね。
いや嫁さんもバイク乗ってるんでね
あ、そうなんですか。
はい、類は類を呼ぶというんでしょうか ね、なんとも言えないですけど、やっぱりでも嫁さんも事故の話をね、
はい、
多分聞かされてると思うんで、
はい、
なんていうんですかね、普通以上にこういう可能性もあるだろうな、
はい、
もしかしたら車がこっち来るかなとかね、
はい、
いろんな予測をしながら走れるんでね、ある意味いい経験になってるんじゃないかなとは思います。
はい、わかりました、
はい、
ね、まあ皆さんもね、まあ、事故のないようにね、今7時ですけども暗いですからね、特にまあ車で帰宅中のね方もやはりバイクが横から出てくるバイクもありますんでね。
そうですね、
まあ、車で聞きながら、ね、土曜日日曜日ちょっとツーリング行くかって方もね、うん、いらっしゃると思うんで、
はい、
まあ、そういう方もやはり、まあ、最近ちょっと暗くなってますんでね、もっと早く帰ってきたらいいんですけど、なかなかね、帰ろうと思っても帰る時間がちょっと暗くなっている時間なんで、
はい、
まあ、気をつけて、
そうです、ね、
この週末、
はい、
ね、ツーリング楽しんでもらったら、ね、いいかなと思います。
はい、
はい、今月のですねゲスト紹介なんですけども、 大阪のお住まいのですね学習塾をやっている方で、最近ですね交通事故にあったそうなんですけどね、ニックネームはフーちゃんという方ですけども、まあ、風というねフーなんですけども、ナナジュンさんあのちょっとよろしくお願いします。
はい、あよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではフーちゃんさん、お年などお伺いしてもよろしいでしょうかね。
年齢不詳という、
年齢不詳、そうですよね。なんか声がすごくあの色っぽくて、
はいはい、
ね、なんか音楽とかされてるんですかね。
はい、
あやっぱり、はい、どういうことされてるんですか。
ピアノ講師をしてます。
それで、はい、さすがですね。
さすがですね。
うん、じゃあ塾の先生とピアノの先生、
はい、
いろいろされてるんですね。なんか他にもされてるんですか。
書道も教えてます。
すごいですね。何でも濃いですね。
すごいですね。じゃあもっとなんか才能が隠されてるような気がするんですけども、うん、
あとはあの天国を、
あ、はい、
すいません、天国でなんですか。
先生、天国の説明をお願いします。
天国っていうのはあの石にあのこう彫って名前とかをよく絵画とか書道作品にあの押してある赤いハンコです、
ね、あれあの押す瞬間もねかなり技術がいると思うんですけども、
はい、
掘るのももっと大変だと思うんですけどね。どんなコツがいるんですかあれは。
まずあの鏡地って言いまして反対に地を入れないといけないので。
そうですね。
で、まあ、デザインから起こして地を入れてそれ全部筆で描いてで彫っていって、あと古い感じ出すために、あとはちょっと崩していく。
あ、ちょっとかけさせたり。
そうです。
最近のなんか篆刻の特徴とかあるんですかね。
はい、最近はもう昔ほどうるさくないみたいで、なんか好きなように好きなところに押してるっていうか。
あ、そうなんだ。
何でもありみたいなところが。なんかあの英語で彫ってみたりとか押したこともあります。あ、自分の作品に関しては、
うん、はい、楽しいですよね。
そうですね、
うん、
でも手が痛いんで。
手が痛いんですかあれは。
はい、やっぱ石を彫るので、
うん、あ、
そっか、それなりにこう力とか、うん、緊張感とかあるので。
そうなんですか、
はい、
手が痛いということで、またピアノの先生ということでね、書道もされてるということで、
はいはい、
手がすごく大事じゃないですか。
そうですね。
でも今ね元友さんから事故されたということで。
はい、
それはいつどんな事故だったんですか。
今年の6月に、うん、高速道路で、隣の車線を走っている車が、はい、いきなり前に出てきたので、
うん、
もう急ブレーキかけて転倒しました。
高速道路、どこの高速道路。
西名阪自動車道。
あら、じゃあ奈良県。
はい、あの柏サービスエリア付近だったんで。
そうですか。
交通量もかなり多くて。
うん、
はい、
その時の状況ちょっと詳しく、うん、
ですか。
はい、教えてください。
まあ、あの一番、3車線あるんですけれども、はい、サービスエリア入る手前で一番左車線走ってたんですが、うんうん、真ん中車線を走っている軽の箱番が、
はい、
いきなり前にポンと出てきたので。
それはどうして出てきたんですよね。
あの警察の方に後で聞いたところによると、うん、急にサービスエリアに入りたくなったそうなんですけど。
入りたくなった。
入れるぐらいギリギリぐらいのところだったので、かなりの減速し、入ってきたのいいんですけど、かなり減速されたんで、すぐ追いついちゃって。
よっぽど入りたかったんですね。
いや、なんか急に、なんかもう一車線左がサービスエリアに入る。
そうですよね。
なんで、で、まあ、私は転倒してサービスエリアに入ろうとしたタクシーに接触してっていう形で、結構大きな事故に。
あ、かなり無茶をしたんだなっていうのが分かってきましたけども、はいはい、転倒されてどうだったんですか、はい、体の具合は。
右の手首が、うん、まあ、2本とも骨折で、1本は粉砕骨折。
うわ、
今あのチタンプレート入って
ます。じゃあそれは左手ですかね。
はい、左手です。
そうですか、
はい、
うわ こけた瞬間ね、痛いとか、
はい、
すごいことが起こったとかより、それだけ手に職を持っておられたら、
はい、
仕事のことが
考えました。
やっぱり
で左手でよかったって考えました。
本当ですよね、はい、いやでもそんな状況の時にねそこまで、
ね、結構ね皆さんおっしゃる通りのスローモーションっていうのが、うん、いろんなことが何秒の間に考えれるもんかなっていう体験をしました。
そうなんだ、
はい、ね、そうですよね、まあ、こけた一瞬間ね、それがね、一瞬のうちなんですけど、いろんなこと考えますよね。
そうなん
です。ああこけてしまったどないしよう、ああね、あ次どないしようかなとかね、
うん、とにかく当たる本当に 2,3 秒の間もいろんなこと、
ね、
当たったら通るな、当たるの嫌やな、でもこけんのも嫌やなでどっちか究極の選択で、まあ、とりあえずこけた方がマシ か、
うん、だからもし当たって飛んでいってね、はい、この車から引かれてしまうとね、
そうなんです、交通量かなり多かったの で、うん、どこに飛ぶかが自分で選べない、うんとりあえずこけるのもどこに転がるかわからないです
、ね、横に転がったら追い越しの車に引かれてしまうしね、
すごいタイミングでした ね。
でもその車の方もね、
やっぱり後ろ確認全然してなかったっていう、
それかもうパーキングエアの標識が目にあってそこに入りたいっていう意識だけでね、
そうです ね、そこしかもうないですもん ね、大阪方面には
特徴柏のね、
そうです、
うん、
大変ですよ ね、
すね、
じゃあどうなんですか今の体の具合は。
今はまあチタンプレートをまあ骨が固定した時に抜かなくても今のはいいそうなんですけど、やっぱり関節で違和感あるので、まあ、仕事にもちょっと差し支えるのでもう一度手術して抜こうかなと思います。
あそうなんだ、はい、ちょっと長丁場ですね。
そうですね、
でもその入院とかされて、はい、お家の方とかお仕事の方どうだったんですか。
はい、手術の2日後から外出届けもらって、家の近くだったので、
うん、
仕事は代わりがいない仕事なので、毎日帰って仕事しました。
帰って、
はい、
そんなんできるんですね。
すごいですね。パワフルですね。
やっぱりもう私にはこれがあるから、ね、先生よろしくみたいな感じで、ね、
うん、
すごい熱意を持って説得されたんじゃないですか、
はい、
先生もちょっとびっくりされてたんじゃないですか。
だからもう帰れないんだったら退院しますということで
うん、ね、
すごく痛かったので、うんうん、手術も結局事故後10日間ちょっと仕事がどうしても休めなかったので、できなかったのでもう肉巻いてたみたいで、それまた剥がしての
手
術になったので、跡がすごく痛くて。
そうなんだ、
はい。
でもね、そうやって仕事を取るか、先生の言うことをね、ちゃんと聞くか、ちょっと迷いますよね。
ちょっと迷わなかった。
迷わ
ない。
さすが。
さすがですよ、プロですね。
プロ意識が ね、そうさせるんでしょうかね。
すごいな。
どうですか周りの方は何ておっしゃってます。
家族ですか。
はい、
家族は、まあうん、びっくりしてましたけど、
うん、
まあ、とりあえず生きてるので、
うん、
頑張ると。
そうなんだ。
次は気をつけて乗るように
ですよねえバイク歴はどれぐらいなんでしょう。
バイク歴は2年半です、うん、
そうなんですか。
ということはいきなり大型タイプですか。はい、
そうです。普通に二輪取って、
はい、
で何買おうかなと思ってたら、まあ、知り合いの方が、はい、ついでに大型まで取っとけばと、うん、いうことで、まあ、とりあえず取った 600cc のハーフカウル
ついてる
んです。
はいはいはいはい、まあ、軽いしパワーもあるし。
そうです ね、はい、
うん、ちょっと手頃なバイクやしね、
うん、
でも一緒にツーリング行かはったらね、
はい、
まあ、そういう事故してしまいませんか、
はい、
あとのメンバーがね。
そうです ね、
結構精神的に、まあ、本人さんも精神的に参るけどメンバーもね。
あ、そうですよ ね、
結構ね、
うん、
メンバーの方なんかよう来てたなとも
うそうですね、後ろから見てたんで、ね、もう死んだかなと思ったって
もうね、人間の動きじゃないような感じで多分転がっていったと思うんですよ。それを見てられる方ってね、 たまらないと思うんですけどね。
あとやっぱりね、こう自分がどう転がってるかわからないので、うん、ね、後続の友達を巻き込むバイクの場合にね、
そうですね、
その避けるためにまた転倒とか、ね、うん、もうそうなったら嫌だなっていろいろ考えて、うん、
ね、じゃあちゃんと車間距離を保っていたから巻き込まれなかったんですね。大事ですね、車間距離
ね。
教習所の先生、ね、どうですか。
ちなみにあの80キロで走ってましたら、はい、安全な車間距離ってどれぐらいか分かります、
うんうん、なんかあの80だったら80とかいう、
よく覚えてありますね。
言ってましたか。
、はい、
何十年前の記憶が。 そうですね、
はい、
そうなんですか、
ね、まあ、天候では違いますけどね。
あ、本当に、
ね、雨の日はやっぱり多めに。
そうかそうか、
はい、
なるほどね。
80キロ以上ねの長さを、80メートル以上の、ね、長さを設けてもらいたいと。
なるほど、さすが教官です ね。 ね、
はい、まあ、そういうことで、ね、まあ、事故されて、
うんうん、
ね、大変だと思いますけども、まあ、最近では北海道の方には車でですか。
あ、飛行機で行って、あと現地の。
その時はバイク乗ってませんよね。
あ、乗れないです ね、まだ、
うん、またスクビッグスクーターか何か書いて。
シーズンはいつ頃行かれたんですか。
8月のお盆過ぎ、
夏の北海道、
はい、
なんかいいですよね。爽やかで。
そうですね、ぼちぼちでも涼しいですよね。
そうです。あ、でも今年の北海道は暑かった
です。
そうですか、
はい、
じゃあ美味しいものとかはどうでした。
あ、たくさんいただきました。
どの方面走ったんですか。
道東の方から、
はい、
そうですね、結構走りました。
から、
知床、はいはい、帯広、旭川、知床、
はい、
ね、札幌、小樽、
はいはい、結構ぐるっと、
はい、9日間行きました、
ね、あ、いいですね、はい、あのその時はあの塾の先生は良かったんですか。
あのとりあえずお盆休みを1週間ずらして、はい、休みも取れ、自分で取れますので。
それはね、いいですよ ね、
ね、自分ね、
経営者ならではですよ ね、 ね、
はい、
じゃあ北海道行ったらバイクの人とか多かったんじゃないですか、
はい、
どんな気持ちで眺めていらっしゃったんでしょう。
指くわえて
気付けて走りやっていう感じで、
はい、
ねえ、はい、やっぱり事故しないとわからないこととかもあると思うんで ね、
そうね、まあ、事故することによって痛みもわかるしね、
う
ん、
そうですよね。でそういうバイクにね、
はい、
あの乗ってみようとか免許を取ろうという思ったきっかけとかはあったんですか、
はい、あの息子が成人してるんですけど、
はい、そんなに大きいお子さんが、
はい、
本当に年齢不詳でした。
はい、あの免許をもう取ると断言されまして、
はい、
でまあもうね働いてるし、うん、反対できないので、でまあ条件として、はい、私も取ると。
あら、変わった条件が出ましたね。
最近多いですよ。最近ね、あの子供さん取るから先私取って、
う
ん、私が体験してから子供に勧めるとかね。
そうですね。
そのパターンですか。
はい、先月ですかね、あのなんかの占いの先生いますよね、
はい、ゲストさん、
あの先生のゲストさんの息子さんもこの間免許取ったそうですわ、うん、で自分が経験してるから、うん、あの取ってね、うん、一緒にまたツーリング行けるわってことはメールを来てましたんで。
そうですか、はい、そういう母心からやっぱり。
そうですね、あの実は私バイク大嫌いだった、はい、もう車で走ってても、こう横からね入ってくるし大きな音でピュンって行くし、
うん、危ないな、
あんなもう本当危ない乗り物で、一生乗ることないと思ってたので、
はい、
うん、でももうどうしても撮るんだったら、うん、やっぱりその理解もしたいなっていう。
ね、
本当に怖くて、あの、うん、心配で寝れないなと思ったんで、
あ、
それと何かあった時に、うん、あのまあ、冷静に対処できるだろうなっていう、まあ、ただ好奇心で知りたい、
うん、
バイクのことは。
そのパワーが今のあれですね、いろんな仕事のパワーにつながるんですよ ね、
ね、もう何をねされても多分そうやってね、果敢にチャレンジされるんだと思いますわ。ね、そうですか。でも息子さんはどうおっしゃってましたか。
今回の事故で、
免許お母さんが取るから
もうえってなんでおかんが取んねんって
ですよね普通
で、まあ事情こういうことやからって説明して、 なんか納得したようなしてないような、うん、で一緒に教習所行きました
。一緒に、はい、あ、そうなんだ。え、教官としてはこういうパターンあるんですか？はい、
ありますよ。
親子で、
はい、
あ、そうなんですか。
あとね、そうですね、旦那さんが一緒に嫁さんのツーリング行きたいからってね、うん、で、まあ、旦那さんさっき来られる方とか、また奥さんがさっき来られる方とか、
あ、やっぱり、
うん、いろんないらっしゃいますよ。
へえ、うん、じゃあ親子割引とか
いやそんな
あったらいいのにね。
そうですね、言うときます
そうですか。一緒に撮り始めて、はい、なんか良かったこととかありましたか？
やっぱりこう話題が、うん、その教訓なのして、うんうん、旧制度でどうこうとか、うん、なんか難しいねとか、
うん、はい、でもはっきり言ってやっぱり若い息子さんの方が早かったりするんじゃないんですか？はい、
あ、でも同じ時間
あら、行けましたか？はい、さすがですね
車乗ってありますんで、やっぱりチェンジとかが分かるんじゃないですか？
う
ん、
なるほどね。
でもバイクはもうさっぱり最初、うん、初めての1時間目の授業で、うん、もう目が手になる
何すんのって感じね。でもピアノやってあるからさ、
ヒレイ
とかね、うん、足とかね、うん、リズム感がいいから。
あ、うん、私もピアノかじってたんですけどね車の免許取るだけ宿泊しました。
あ、まだ昔のマニュアルのタイプですか？
そう、もう選べない時代だった車で苦労して、バイクの時はなんか車より、はい、簡単に感じましたけども、そういうことあるんですかね。
やっぱクラッチとかチェンジのその操作がもう頭に入ってたじゃないですか。あ、だからこれしたらこうなんねんな、うん、動くねんなっていう、
なんかやっぱりこうバイクって一体感があるだけに、
はい、
私は車のチェンジよりもやりやすかったなっていうイメージがあったんですけども、うん、ね、どうでしたか？
うん、なんかもう訳がわからないまま言われる通りにして、はい、
そうなんですか。ね、じゃあこれからね、乗られる方とかに何か一言言うとしたら、どういったことを、
これから、
うん、
改めてバイクを乗られる。
そうですね、
バイクはすごく車より楽しいと思いますが、やっぱり危険な乗り物と、うん、いうことを、私自身も今回常特に認識、再認識しましたので、はい、やっぱり自分が気をつけてても、うん、事故って起こると思うので、
はい、
それでもやっぱり本当に気をつけて長く乗ってほしいと思います。
そうですか、はい、でもね、事故してもこうやってね、明るくまたね、
はい、
お話ししていただけるっていうのが本当嬉しいですね。
そうですね、また復帰したら、
はい、
また一緒にツーリングでもよろしくお願いします
よろしくお願いします。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではこの番組へのね、体験談やお話やメッセージなどね、お送りいただきたいと思います。宛先の方が郵便番号 630-8334奈良市西野信也町43番地奈良オリエント管内です。ファックスは 074-220-7840、 E メールは 784@nara.fm。
また番組 のゲストさん紹介とかね、そういう、はい、今回のお話はですね、ブログの方に、
はい、
元友のバイクライフで検索してもらいましたら、うん、はい、ブログが出てますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
次回はですね、
はい、
12月3日金曜日ですね。
はい、またよろしくお願いします。
またよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。